はい、こんにちは、上京寺ゆいしんです。ただいまの時刻は5月12日日曜日の午後1時半を回ったところです。少し1ヶ月ぐらいですかね、ポッドキャストの録音配信ちょっと滞っておりましたけども、久々にやってみようかなということで今録音しております。ここ最近のお寺の動きとしては、ご本尊の移動というものがありますね。こちらどういうことかと言いますと、1月1日の能登半島地震の影響で新潟県上越市にあるお寺もひどく揺れまして、その結果ご本尊、本堂にある仏様が一部破損いたしまして、そちら修復のために一度搬出ということで、現在お寺に安置されていない状態となっております。どれぐらいかかるのかはちょっとわからないんですけど、半年いないぐらいにはまたお寺に戻ってきてくださるのではないかなっていうふうに思います。なかなか地震の爪痕というのも特に被災地の方ではまだずっとずっと残っているわけで、今全国のメディアの報道だとあんまりそうした声っていうのが届きにくくなっているような気もするのですけども、こちら上越市の寺町でも本堂震災によって建て替えざるを得なくなられたお寺様もありますし、灯籠であるとか石柱であるとかいろいろなところが崩壊したり傾いたり破損したり、そうした景色っていうのが今でも生々しく残っていますね。寺町3丁目、東山があるのは寺町2丁目なんですけども、3丁目にあります比叡神社様では、私もお参りに、お花見の時ですね、境内にも桜がありますしということでお参りさせていただいたんですよね、先月4月ですか。その時にもたくさん灯籠が崩壊していて、何基も倒壊していて、その爪痕が残っていて、ちょうど市外か県外からいらっしゃったと思われる参拝の方がですね、これって地震の影響ですかっていうことをちょっと聞かれたりもしまして、生々しく残ってましたね。でそれで灯籠というのも、町内会含めたところからの寄付ということで修復に今入っているのかなということらしいですね。寺町2丁目も町内会からお金が出まして、自動的に予算から1人当たり出ているはずですので、それ了承くださいということで回覧板で回ってきたりもしましたけど、たくさんの神社さんだったりお寺さんだったりっていうのが今も傷ついている状態っていうのが新潟県上越市でも続いていますね。だいたい能登半島から直線距離で100キロ行かないぐらい、70キロとか、本当に直線で単純な長さだとっていうことぐらいで、実はその陸路でいう金沢市から直線で行くよりも能登半島と上越市ってすごい近い距離にあるので、結構影響受けてるんじゃないかなっていうところでございました。そうした影響の中で東山上京寺の仏様も修復で搬出されたという流れになりますね。テグスっていう、糸のようなものが前に貼ってあるんですけども、こちらがもう切れかかっていて、そこに倒れかかるように仏様倒れていたので、もしこのテグスが切れたりしていたら、2本あったうち1本切れたのかな、それ1本だけでも支えられていて、これ切れたらもう全部下に落下していたねっていうことで、ギリギリのところでなんとか保ってくれていたのかなっていうことで、これ1本切れてたら倒れますねっていうところだったので、搬出する時までちょっとテグス補強して巻き直してもらったりもしていたんですけども、 なんとか無事とりあえず搬出することがかなって、ほっとしているというところです。はい、ということで、まあ、ちょっとお寺の地震に合わせた近況でした。ということで、まあ、この後ね、あのポッドキャストなんですけども、どうしようかなと思って読んでる本がちょっとたまったので、いつものこういう本読みましたよっていうざっくりとした感想会、ちょっとパパッと言っていこうかなと思います。ぜひ皆様も気になった本とかありましたら手に取ってくれたらいいなっていう、まあ、そういう思いでお話ししてみようかなと思います。はい、それで一作目はですね、あの電撃文庫のリコリス・リコイルの小説版ですね。アニメの原案を手掛けられた浅浦先生が書かれたノベライズで、リコリス・リコイル・リカバリー・デイズっていう第2弾ですね。こちらがあの公式ノートで、あのノートってあるじゃないですか、ブログと SNS の合わさったような、でそのノートで連載していた作品群を、まあ、まとめていくってことで、これからも第3弾と続いていくっていう感じなんですけども、まあ、喫茶リコリコを舞台にした、まあ、リコリスたちの日常というものを、まあ、描いていく、まあ、そうした短編集なんですけど、まあ、ゆるく全体がつながっているっていう形になっていて、すごいなって本当に思うのが、まあ、例えば冒頭のお話とかだと、映画館に行くっていうテーマでもう一作の短編が出来上がってて、これがもう本当にすごいな、もう映画館に行くっていうことだけでショートストーリーって作れるんだっていうような、本当にお話作りの手本となるようなね、素晴らしい構成で、またキャラクターたちも本当におなじみのキャラ全員出てくるし、フキとサクラのコンビも出てくるのが個人的にめちゃくちゃね、本当にいつもながら嬉しいなっていうか感じですね。でイラストがね、またデザインされているイミギムル先生の、もうこの素晴らしいね、本当に可愛いイラストが収録されていて、それもビジュアル的に花を添いでるっていう感じで、表紙デザインもいいですよね。もう血さたきが本当に尊いんじゃないでしょうかっていうところで、喫茶リコリコの魅力っていうのも存分に味わえる、そしてリコリスとしての任務の描写もバチバチに描かれてるっていう、コーヒー片手にホッとしながら、また時にはですね、手に汗握りながら読むことができるノベライズじゃないかなと思います。おすすめです。ということで2冊目がですね、今度は角川のスニーカー文庫からですね出た本で、三浦美宇先生が書かれたですね、バンドをクビにされた僕と推し JK の青春リライトっていうもので、やっぱ昨今ずっと流れが来ているタイムリープやり直しものの、そしてこちらも流れがもうずっと来てるバンドっていうのをこう組み合わせた作品で、タイムリープ×バンドものっていう感じで、こちらも主人公の芝草徹くんっていう男の子がいて、その子が一番最初は26歳のところから始まるんですけど、物語がそこで所属していたバンドをクビになってっていう感じで、そこから自暴自棄になって、ああもうどうしようかなっていう中で、あるニュースが目に飛び込んできて、そしてっていうことで物語が動いていくんですね。そしてその、ま、すごい衝撃的な、ま、開幕なんですけども、そこからひょんなことから高校生の自分にタイムリープしてしまうっ ていうところから始まって、そしてその自分のバンドをクビになるっていう将来、そして、まあ、もっと大きなある目的というか、いろいろな人たちのこう未来を変えていくために奮闘する青春タイムリープやり直しバンドストーリーで、お話のプロットっていうのもすごい、なんだろうな、真に迫るっていうか、読んでてグッとくるっていうか、一応分類としてジャンルはライトノベルだと思うんですけど、ライトノベル自体の読者層がまあ上がってるっていうふうにも言われてるのか、これ多分普通の一般文芸で出しても別に何も違和感ないしっていう作品になっていて、まあ、もちろんライトノベルとか一般芸能とか、僕もたびたびこれは言ってますけど、全然そんなどっちがいいとか悪いとか全くなくて、小説物語として僕は分け隔てなく何でもとにかく、まあ、雑食というか何でも読むのが本はもう好きなんですけど、ライトノベルっていうことでもし敬遠されている方いたら、そんなことないよっていうことを伝えたくなるような、まあ、誤読感というか、めちゃくちゃいいからとにかく読んでっておすすめしたい。僕もラノベこれ読み終わって、あのラノベ読みの友達にもこれ1時間半ぐらいで、なんかお風呂上がりにちょっと読もうかなと思って読んでたら止まらなくなっちゃって、一気に読んじゃって、いやめっちゃこれ面白いからってすぐ LINE しましたもんっていうぐらい心を動かす作品ですね。そしてまたバンドってやっぱ外れないなと思って、もちろん小説なんで文字だけの描写なんですけど、それでもなんかこう音が伝わってくるっていうか、今主人公たちがこうどういう思いでこういう音を奏でてるのかなみたいなことも連想できるっていうか、それが湧き上がってくるんで場面が、すごくこれは名作だなと思って、これがね、とりあえず1巻目だと思うんですよね。第2巻マジで楽しみにしてます。もうシリーズとして続いてほしいなっていうふうに思います。それで3冊目、こちらもですね、電撃文庫、まあ、今回ラノベ多めでやっていこうかなと思いますけど、こちらもですね、前回というか以前のポッドキャストでも紹介した本の2冊目になるんですけども、五十嵐優作先生の青春2週目の俺がやり直すぼっちな彼女との陽キャな夏2、まあ、2巻目っていうことで、こちらもタイムリープものなんですね。でその大体の物語のあらすじだったりとかは1巻目の時にちょっと紹介したりもしてるんですけども、物語がまた一つ大きく動き出して、そしてこのタイムリープ、誰がタイムリープしてるのか、なぜタイムリープするのかっていう、そういう世界観がどんどん開示されていく、そうしたお話がこう2巻目で展開されていって、こちらもう目が離せないっていう感じですね。日が回るね、ひまわり、なんでタイムリープなんだっていうねことなんですよ、ね、そして誰がさせてるのか、誰がしてるのかっていうところにこれがもう迫っていくっていうのが次の3巻目じゃないかなと思うので、ぜひこちらもおすすめです。やっぱタイムリープっていうと時をかける少女とかが元祖日本の SF の中でっていう風になるのかもしれないんですけど、まあ、もっとね遡ればあるのかもしれないんですけども、まあ、それが一つ流れがあって、やっぱ最近というか今デビューしてる作家さんの世代だと、まあ、五十嵐優作先生はもうめちゃくちゃベテランの方ですけども、下着の影響もね、個人的にこれ雑談なんですけど、下着の影響も大きいんじゃないかなとか、シュタインズゲートを見て、まあ、当時中学生とか高校生とか、それが育ってきた世代がやっぱりタイムリープっていうのにめちゃくちゃ食らうと思うんで、それでまたこうタイムリープものが来てるんじゃないかなっていうような、ね、気も勝手にしてるんですけど、どうでしょうかってことでね、僕もめちゃくちゃ、まあ、シュタインズゲートとか好きだし、 タイムリープものってやっぱりね大好きだなっていうふうに、別にやり直したいとかそういう気持ちがあって読みたいっていうよりも、なんかこう下着を通ってきてるから好きっていうのもあるし、アイディアとして面白いですよね。いろんな選択肢から選ぶって、まあゲーム文化の影響かもしれないですけど、ということで今めっちゃタイムリープものも来てるなっていうのもありますしね、これからどんどんまた出てくるんじゃないかなと思うんで、またいろいろ面白そうな本はチェックしていきたいなと思います。でそれで、まあ、4冊目がですね、これがまた打って変わって新潮文庫から、まあ、文庫版として出た、まあ、以前ハードカバーとして出てたんですけど、沢木光太郎先生の旅のつばくろですね。こちらの深夜特急とかでおなじみの沢木先生の国内旅行の、まあ、鉄道であったり飛行機のあれもあったかな、まあ、基本的な鉄道で、国内旅行された時の自分が高校生の頃だったりとか、また最近のお話だったりとかもまとめられた旅のエッセイ本ですね。でこちらあの JR 東日本の新幹線にあの冊子が置いてあるじゃないですか。でそれの無料雑誌で連載されていたエッセイ集ですね。でそこから抜粋して本にこうなったっていう感じ で僕も東京とか金沢とか行く時に読んでて、すごくいつも行く時結構それ読むのが楽しみで、グランベールでしたっけね、グランベールっていう JR 東日本の旅の雑誌があって、そこに連載されて、僕この旅のつばくろを新幹線に乗りながら読むっていうのが楽しみだったんで、楽しみの一つになってて、沢木先生の連載言葉お話を読むっていうのも含めて東京旅だったんで、そうした意味でもこうなんか持ちやすいねサイズで文庫本でまた出てて、またこれポケットに忍びやすくなったんじゃないですか、一緒にこう旅のお供っていうか、そういう感じで最高な本ですね。ということで旅が好きな方、また今、まあ、まだ社会的には、まあ、社会的にはコロナ禍抜けたけど、まあ、そういうコロナとかまだなくなったわけじゃないから、旅とかまだ気をつけてる方もいらっしゃると、たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういう福祉関係のお仕事だったり、そうした自分自身が通院しなきゃいけないっていういろんな立場があるの でそうした時でも旅の楽しさっていうのを再現して味わっていくことができるっていうので、僕旅のエッセイってすごい好きなので、こちらもですねタイムリープの本と一緒に新しい面白いエッセイが出たらチェックするようにしてるっていう感じで、僕も棚を見てて、あ、文庫版出てるじゃんと思って買わせていただきましたっていう感じで最高でしたね。で今回取り上げるの一応まだあるんですけど、今回5冊目で最後にして、次がですね朝日文庫から出ている下川雄二先生のシニアになって一人旅ということで、こちらも旅のエッセイ本ですね。やっぱりね旅のエッセイ大好きなんですよね。大好きな本でちょっと今回紹介固めて、まあ、全部大好きな本なんですけど、いつも紹介するのはジャンルでちょっとまとめてみましたね今回は。こちらも下川雄二先生もポッドキャストで僕何回も紹介してるんですけども、まあ、いわゆる、まあ、ご本人は否定されるかもしれないですけど、日本におけるこうバックパッカーというかバックパック旅の草分け的存在の方で、その方がタイトルにあるように自分自身もシニアになってっていうことで、そこからの旅、今までは世界中各国結構過酷な列車旅とか何十時間もバスに揺られてっていう、そういう険しいもう山脈地帯みたいな、そういう旅から今自分のこのシニアっていう年齢になってどういう旅をしようかっていう中で、またコロナ禍を経て旅の自分のやり方っていうのもある意味では見直して、それでじゃあどういう旅をしようか、自分が旅をして 来た感覚っていうのを取り戻す、コロナ禍で一回中断されてしまったそういった感性を取り戻すために、じゃあ国内をまた改めて旅してみようじゃないかっていうことで、シニアの自分が一人旅をまたしてみようっていう、まあ、そしてもともと一人旅が基本だったのが、仕事でこう旅のエッセイを書くことでそれを仕事にしていく中で、例えば同伴してくれるカメラマンの方とか、そうした中で旅を続けていくことになると、どうしても一人旅っていう風にはならなくなってくるけど、今回は一人旅で自分自身のこうルーツであったりとかを確認していこうということで、結構下川さんはですね YouTube もやられているんですけど、結構なんていうんですかね、あまりお金をかけないというか、そうした結構なんて言うんでしょうね、泥臭い旅っていうのが多くて、それで僕も惹かれてるところがすごいあるんですけども、それこそなんかクレイジージャーニーとかに出てもおかしくなさそうな旅をされてる方なんですよね。確かバスが横転したりとかね、電車じゃないな、まあ、そうした結構大変なハプニングにも遭われていたりとか、結構大変な目に遭われてたりもしてるんですけど、その方が今日本の国内を歩くと、じゃあどういうとこに自分自身が行きたいのかなみたいなことを踏まえた上で、いろんなところを旅されてるので、そしてそれは自分の過去の自分とのなんか対話だったりもするような旅になっていたり、シニアだからこそ気がつける場所、行ってみたいと思える場所との出会いだったり、いろいろな現在進行形の今の自分の旅の形っていうのがまとめられてて、すごくこちらも面白かったですね。というわけで今回もノンストップで喋ってみましたけども、ちょっとね拙いところとかあったと思いますけども、まあ、基本的にあんまり編集しないで取って出しで配信してみようかなと思いますので、まあ、こうなんて言うんでしょうかね、聞き流し程度で楽しんでいただけたら嬉しいと思います。そんな感じでございました。ご本尊も無事に帰ってくると、まあ、無事に帰ってくると思いますけども、無事に帰ってくるといいななんていうふうに思いながらお話の方を締めさせていただきたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。来週もまた次回も聞いていただけたら嬉しく思います。合唱何万ダブ、ただちょっとこのポッドキャストの、まあ、旧アンカー、今のこれ Spotify ポッドキャストで録音してるんですけど、なんかログインだったりいろいろ方法がちょっと変わってて、録音方法もなんかスマホからできなくなるみたいな感じなので、次回以降しばらく音沙汰なかったらうまくいかなかったなっていうふうに思ってくだされば幸いです。